はい。次は、ピリカ・カンピソシのコーナーです。このピリカ・カンピソシとは、アイヌ語で良い本という意味ですが、数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中から、スタッフが、これはぜひ、皆さんに読んでいただきたいというような、良い本をですね、選んで、皆さんに紹介させていただくコーナーです。今回は私、大野哲人が担当です。よろしくお願いします。で、今日、紹介させていただきます本は、南極に立ったカラフトアイヌという本です。この本は東洋書店という出版社から出版されています。著者は佐藤忠悦さんという方です。佐藤忠というのは忠実の忠に、悦というのは、喜ぶという字ですね。塩見悦子さんの悦という字ですね。忠悦さんという方です。で、この本はですね、ちょうど100年前ですね、南極大陸を探検しました、南極探検隊に参加しました、白瀬信という人を隊長とする、その探検隊にですね、カラフトアイヌが2名参加していたわけですね。そのカラフトアイヌ2名のことを中心に、この南極探検隊のこと、カラフトアイヌの歴史などを、まとめた、非常に、いい本だと思います。で、この白瀬信の探検隊については、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今からちょうど100年前の1月ですね、に、南極大陸を探検しました。最初はですね、南極点まで行く予定だったんですが、非常に大変な南極の過酷な環境の中でこう旅をするのは、大変、本当に大変なことでして、その中で、途中で引き返すことになったわけですが、無事全員、生きて生還しました。この南極探検についてはですね、ノルウェー人のアムンセンやイギリス人のスコットなどの探検隊が、南極探検をして南極点まで到達しています。で、その中で、この白瀬信率いる南極探検隊も、100年ほど前に南極点を目指して、南極大陸を探検したわけですね。で、この探検隊はですね、白瀬信という秋田県の出身の人によって組織されたものです。ノブというのはですね、直接とか直線の直という字ですね。それが3つ、集まってできた字ですね。ちょっと珍しい字です。ノブと言います。秋田県の近浦町、旧近浦町です。現在はにかほ市と言いますが、そこの出身です。このにかほ市の出身のこの白瀬ノブがですね、この南極探検を目指すわけです。そして、民間からの協力者も得て、そして政府へも援助を、申し込むわけですが、結局政府からの援助を得られませんでした。それで民間からの支援の身をもって、この探検隊を組織してですね、約30名ほどの隊員がですね、南極を目指したわけです。で、その南極を探検するとなりますと、これはですね、今はですね、スノーモビルであるとか、そういう雪の上を移動するいろんな機械、ものがありますが、当時はもちろんそういうものありません。ですので、犬ぞりでその南極を移動したわけですね。犬ぞりです。で、この犬ぞりを引っ張るのは、やはりこの寒さに強い犬でなければならない。ということで、当時ですね、このカラフトですね、現在サハリンと呼ばれてますが、このカラフトの犬、カラフト犬で、このカラフト犬というのは、このカラフトにもともと住んでいた先住民族カラフトアイヌや、ニブフウィルタなどの、人たちが、狩猟や もしくは犬ぞりを引かせるために使っていた犬ですね。もともとこの先住民族の飼っていた犬、この犬ぞりを使うことになったわけですね。で、有名な映画で南極物語というのがあります。去年ドラマになりまして、南極大陸という名前で、木村拓哉の主演で、 テレビで放映されました。これは戦後の南極観測隊の話ですが、これはちょうど100年前の南極探検隊の話です。でこの戦後の南極観測隊について、有名な太郎と次郎という犬がいました。結局置き去りにして1年後戻ってきたら、2頭だけが、生きてたということで、こういう感動的な物語ということで映画が大ヒットしました。20年ぐらい前でしたか。この太郎と次郎もカラフト犬です。でこのカラフト犬というのは元をたどれば、カラフトの先住民族が、使っていた飼っていた、犬なわけですね。寒さに強いわけですし、そういう人間の言うことも聞くと。でその犬ぞりを引いて、人間や荷物を運ぶ、そういう役割を果たしてきたこのカラフト犬ですね。でそのカラフト犬を、南極探検隊に使うということになりました。そこでそのカラフト犬を提供してほしいということで、当時南カラフトはですね、日本領でした。日露戦争の結果、日本領になってたわけですが、このカラフト犬を提供してほしいということで、新聞などで呼びかけます。その結果、カラフトアイヌの村からですね、じゃあこの犬を使ってくださいということで、このカラフト犬が提供されたわけです。でこのカラフト犬を最初はですね、東京には連れていくということで、山部康之助という人がその任務を負ったわけですね。この山部康之助というのはカラフトの地方、アイヌ語で言いますとチョポホッカと言いますが、この村の出身のカラフトアイヌです。非常に有名な方です。でこの人が、じゃあ私が連れてきますということで、このカラフト犬を20数頭、東京まで連れてきます。そしてって言ったわけですが、やはりこのカラフト犬をその制御、ソリをですね、操って制御するということは誰でもできることではないと。だとしたらカラフトアイヌである私がもう一緒にカラフトに行って、この犬ぞりを操作ですね、操る、その役目も果たせるんじゃないかということで、この探検隊に志願します。ということで、この山部康之助という人、あともう一人ですね、花森新吉という、これまたカラフトのタライカというところの出身のアイヌです。この二人がこの南極探検隊員として参加することになりました。で、実際にそのカラフトに向かったのはですね、もう102年前ですか、1910年ですねになります、に、日本を出発して南極を目指したわけですね。そして、南極大陸を目指したわけです。でこの山部康之助とこの花森新吉というこのカラフトアイヌの2名がですね、この白瀬信たちとともに、南極を目指して、で実際犬ぞりを操作して、あとその他もろもろですね、この探検隊のためにいろいろ尽くして、本当に頑張って、行ったということです。でこの山部康之助が本当に自伝を書き残しています。実はこれはですね、カラフトアイヌ語で語ったものでして、このアイヌ語と日本語の併記で書かれているアイヌ物語という本です。でこの本に、その山部康之助のいろいろな、波乱万丈の人生が綴られています。その本にも書かれていますが、この意義深い、カラフト、南極探検の事業であるから、もう命をかけてでも私は協力したいということで行ったということ思いが綴られています。彼としてはやはり、虐げられてきたアイヌ民族のその地位が向上することを願っての参加だったということです。でこの、本ですが、この、山部康之助や花森新吉ら、このカラフトアイヌ2名が参加のことを中心に、この南極探検隊のこの秘話について、カラフトアイヌの歴史と絡めながら紹介しています。これはですね、ユーラシアブックレットというシリーズに入っています。ブックレットです。ですから分量としてはそんなに多くありませんが、非常に読みやすい、素晴らしい本だと思います。 このカラフト愛の歴史はまたですね、北海道アイヌとはまた別の歴史をたどっています。で、この本ではこのカラフトアイヌの歴史についても非常、いろいろ、概略をですね説明しながら、この山部康之助らのカラフトアイヌの活躍したことを、いろいろ詳しく書かれておりまして、これは本当に今年ちょうどですね、この南極探検の100周年ということで、白瀬信ですね、隊長の、出身地の秋田県ではさまざまな、記念行事が行われているようです。ただその中でカラフトアイヌが2名もいたということは、実はあまり知られてないような気がします。そういう意味で、ぜひですね、このアイヌ民族が2名この南極探検隊に参加していたということは、ぜひ多くの人にもっと知られていいんじゃないかと私は思っていますということです。で、この本を皆さんにもぜひ読んでいただきたいと思っています。今日はですね、東洋書店より発刊されています、佐藤中越著の南極に立ったカラフトアイヌという本を紹介させてもらいました。大野哲人でした。